こんにちは、バックスペース .fm 第28回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いつもは松尾とドリキンの2人でお送りしておりますが、今回もゲストがいらっしゃいます。ということで、のびさんです。
こんにちは。IT 系のジャーナリストと言いつつですね、最近はいろいろデパートの仕事とか、IT に関係ない仕事もいっぱいしています。林信之と申します。よろしくお願いします。
一応、僕的には、日本一、アップルとスティーブ・ジョブズに詳しい人という。
いや、そんなことはないと思うけど、まあ、来年で実は僕、四半世紀になるんですよね。プロとして活動してから。1990年の夏休みにアメリカで大学生やっていて、夏休み日本に帰ってからいきなりマックパワーっていう雑誌と月刊アスキーっていう雑誌で連載を始めたんで、来年で四半期になります。四半期じゃない、
25周年記念
そうですね、
のびさんとは僕がマックユーザーというマック系雑誌の編集長やってた時に知り合って、それから随分長い付き合いになります。松尾です。
僕ものびさんはもう高校生の時に愛読していたのがのびさんの記事だったので、ある意味憧れの人だったんですけど、社会人になってからお付き合いするようになって14年ぐらいの付き合いですよね。ということで、
そうですね、
はい、ドリキンです。
そういうふうに言われちゃうとなんかすごい年取った気がするけど見た目的にはドリキンより若いです
確かにね。てか、いや、僕も自分でそれを感じますもん。
今週のスペシャル Feature of the Week
ということで、もう、今週スペシャルってもう、のびさんも来てもらって話すことは WWDC ネタしかないだろうっていう感じなんですけど、実は前回、モダシンさんに参加してもらって、WWDC トークは散々したんですけど、ただ実は誰一人WWDC に参加してないという。
WWDC、ドリキンも今回参加してなかったんだね。
今回はもう、
そうか、
抽選に外れて、
そうですね、
サンフランシスコにいながら指を加えて見ていたという。
そう、バスケさんがサンフランシスコで指を加える人飲み会っていうのをしてくれたんですけど
なるほど、
はい、そこに何人か参加していたのは、話を聞いて面白かった反面、なんかすごい複雑な気持ちで今週いろいろ辛かったです。
逆に僕は中継見てないんだけれども、例えばスイフトが発表された瞬間のわーっていう盛り上がりとかはちゃんと中継で伝わったのかな。
僕が聞いてる感じだと結構メディアの人はちょっとがっかり気味。
俺もラジオとかなんかもう、はい、いっぱいその出てくれって出演依頼があったんだけども、
はい、
視聴公演が終わった後すっごい向こうからテンションが落ちてるのが感じられて、で今回結局カードの発表なかったんですねって言って、あ、わかりました、じゃあお疲れ様でしたって言って多分15分ぐらいの収録のはずが3分ぐらいで終わっちゃってるのがいくつかあったかな、はい。ハードの発表ってね、それは確かに、ニュースをやってる人たちにとってね、行列の時にまた値段にできるとかってそういったあれがあるかもしれないけれども、実際 OS とかが新しくなった方が、もっと大勢の人が、その OS 表示できるし、あと、OS のその基本の API かなんか新しくセットされると、それによってまた全然違った展開が出てくるから、そっちの方がよっぽど大きい発表だと思うんだけれども、やっぱり日本人ハード大好きだよね。
でも API って言われてもテレビの人は分かんない。
まあそうですよね。そうですね。
そのメディア的な、そのがっかりっていうのは、やっぱり日本のメディアがっていうって感じ。
日本のメディア特に強いけど、でも海外のジャーナリストの人たちと、控え室みたいなところでちょっと話したりとかしてたら、やっぱり海外も、今回全然発表なかったよねみたいなこと言ってる人たちが、メディア側の人たちでも多かったんで、そういうムードは世界的なのかもね。これまでの IT の世界っていうか、もう IT って世界ってちょっとあまりにも、漠然としていて何を指しているのか分からないけれども、みんながこう好きそうなガジェットとかそういった世界を見てると、この数年間ウェアラブルってすごい盛り上がっていた割には、実は俺もなんか今年の CES は行ってないんだけれども、去年の CES、1月にやってるコンシューマーエレクトロニクスショーっていう世界最大の家電のイベントとかに行くと、もうみんな似たり寄ったりのリストバンドを出してたりとか、とりあえず作っちゃいました的なメガネ型のデバイスを作っていて、そこが全然規格統一もされてなければ。で、例えばこれまでのフィールバンドとか、なんか、ジョーボーンとかをね、あんまり悪く言うつもりはないけれども、あれを買って3年後、5年後どうなるんだろうっていうふうに考えたときに、 なんかだんだんゴミにしかならないんじゃないやろうかって気が俺してきちゃってて、
うん、
今年に帰ってから僕なんか医療系の講演がすごく多かったんだけれども、
はい、
リストバンドカオスっていうスライドが1枚あって、
うん、
あの見つけられる限りのリストバンド1枚のスライドにバーって並べといて、
うん、
でもこれ3年後ゴミとかっていうスライドです。
強烈なコメントですね。このポッドキャストで僕は結構ウェアラブル性感派ポジションを貫いてるんですけど、
うん、
でもゴミとまでは言ってないですまだ。
でもいや一個の製品として長いライフサイクルを持たせるためには、うん、例えば他社製品に逃げられる自由とか、例えばなんか一個この会社が潰れちゃっても同じデータを持ってどっかに逃げられる自由とか、そういったものがないとやっぱりあんまり将来性が感じられないっていうのを、
うん、
多分ガジェットの世界をずっと見てる人たちはこうどっかにで分かってると思う、
うん、
そこでこうこれまでウェアラブルとかってずっとあの標準化がなされてなかったんで、
うん、
そのゴミっていうスライドの後に一個救いがあって、うん、もしかしたらこれが救世主になるかもって言ってアンドロイドウェアのスライドでやってたのよ。あのアンドロイドが一応あのウェアラブル用の製品を作るため標準化をしていて、
あ、
中にそうでヘルスケアのところとかもあったんで、Google がもしかしたらそこら辺を全部標準化してくれて、
うん、
例えば A 社が作ったリストバンドのウェアラブルデータを Android のその API 経由でうまくインポートエクスポートじゃないけど、そういったことができる時代が来るのかなっていうふうに思ってはいたけれども、
うん、
でもその一方でやっぱり Google って多様性をこう尊重するカルチャーの会社だから、
うん、
やっぱりかえってカオス広がってこうなのかなとかって思ってるところにバーンとヘルスキット出してくれたんで、
うん、
からちょっと閉まっていくかなっていう気がしたかな。
結局ウェアラブル出てきてみんな勢いでウェアラブルやろうっていう人がすごい多いじゃないですか、
うん、
でその中で一番意味がないなと思ってるのは iPhone とかタブレットでできることを一生懸命そのウェアラブルでも同じことできるようにするみたいな、そのリッチな機能を搭載していくみたいなのとかって、
うん、
本当にあんま意味がないなと思ってて、別に腕時計でツイートとかしたくないじゃないですか、
うんうん、
だからその腕時計だからこそ iPhone を保管するとか、なんか iPad を保管するとか、そういうところに進化すべきなんだけど、真似しようとするとそこに機能を乗せなきゃいけないから、なんか他でできることをわざわざそこでもやるみたいな方向に、そう安直に持ってっちゃう製品とか見るとなんかウェアラブル違うなとか思っちゃうんですよね。
どの機能をどのデバイスでやるべきかっていうところは多分答えは10年とか20年ぐらい出ないような気がする。
うん、
ずっとこういろいろオーバーラップして多分みんなが一番気持ちいいところにだんだん集約されていくだろうけど、でもそれでもきっと人によって違いがあるから、
うん、
あんまりなんかオーバーラップをきれいになくしてとかっていう必要はないと思うんだけれども、
うん、
この IT メディアで原稿を書いたんだけど、そこでも書いたんだけど、ギアの切り替えっていうなんかメタファーがすごい好きで、
うん、
ガジェットのことギアっていうふうに言ったりするじゃん、おもちゃっていう意味で、
はい、
でそのギアを切り替える意味と、まあ、あと車のね、マニュアル車のギアを切り替えるのとなんか同じような感じで、マイクロソフトとかの世界観っていうのは、パソコン対タブレット対スマートフォン、
うん、
こういった作業はパソコンでやりましょう、こういった作業はタブレットでやりましょう、こういった作業はスマートフォンみたいなのを結構きっちり分けて提案しようっていうのがあるけれども、
うん、
アップルってなんかちょっとどっかでそれってきっちり分けられないよなっていう感じで、でも3秒前まで Mac を使ってた人が3秒後にこう iPad を使っても作業が続きができるっていうね、今回もハンドオフの発表されたけど、ああいった一番今気持ちよく感じられるデバイス使ってていいんだけども、どれを使ってても前のギアでやってたのと同じ作業の続きができますよとか、
うん、
前のデバイスでやった設定と同じものが反映されますよっていう世界を作っていこうとしてるのが今のアップルなのかなっていうのはちょっと感じてはいたけれども。
うん。
それがコンティニューティー。
そうですね。
まあ何せ今回エンジニアはもう大喝采っていうか、今回の WWC は、うん、本当にここ10年でもベストぐらいだってみんなすごいエキサイトしてるわけじゃないですか、
うんうん、
でその理由の一つはやっぱりエンジニア視点から見ると iOS の可能性がものすごい広がったっていうか、
うん
ね、今までできなかったことが一気に世界が広がったっていう世界がやっぱり見えるじゃないですか、エンジニアから見ると、うん、だから新しいハードウェアが出る以上にもう夢が広がったっていうことでやっぱりみんなエキサイトしたんだと思うんですけど、
うんうん、そうだよね、
うん、そこがこうなかなか伝わらない感っていうか、
そうだね、十何年の歴史で見てると、
うん、
ジョブズの時にもコンシューマー的にはヒットしなかった WWDC ってあったような気がする、
うん
うん、でそういう時の方がでも実は翌年とか 2年後とかのすごい仕込みになっていて、
うん、
それがあるからこそ周辺機器が一気に盛り上がったみたいな回もあったような気がするし、
うん、
周期の問題なのかもしれないよね、もしかしたら。
まあ、めちゃくちゃ正しい WWDC であったっていうことでもありますよね。
本来のね、デベロッパーのための、うん、WWDC であって、で、やっぱり新製品とか発表しちゃうと、そっちにばっかりね、注目も集まっちゃうし、デベロッパーもその新製品の対応に追われちゃって、新しいイノベーションできないけれども、
うん、
逆にあえてこう新製品発表しないからこそ、なんかホームキットとか、ヘルスキットとかで、
うん、
でしかも、OS のリリースが WWDC のタイミングじゃなくて、秋っていうのもちょうどいい準備期間っていうかね、まあこれは毎年とだったかもしれないけれども、
うん。そうですね。
これまでホームオートメーション系とか、ヘルスケア系をやってきた人たちで、うん、ここら辺がちゃんと分かってる人が死ぬ気になって頑張ってる感じなんじゃないかな。
まあ逆に言えば、ここで下手にハードウェアとかなんか iWatch だ、なんか Apple TV だって出してた方が、まあ一見メディア喜んだかもしれないけど、うん、長期的に見たらアップルを弱めてたかもしれないから、本当に正しい。
まあ、デベロッパー の注目も分散しちゃうからね。
そうですよね。
アップルが出してくるんだったら、まあ、我々はもう撤退しましょうみたいな、そんなになるかもしれないし。
うん、
そうですよね。確かに確かに。でも、きっとそれでヘルスケアグッズをね、何社か出してきて、それがあんまり大したもんじゃないとね、アップルが後から iWatch 出しておしまいみたいなのは十分あり得ると思うけど。
確かに。
一番最初の iPod が発表されたのが2001年のマックワールドエキスポサンフランシスコでジョブズがデジタルハブっていうのを発表して、
はい、
これからの時代はパソコンがいろんなガジェットの中心になって、ガジェットっていうのはその音楽プレイヤーにしてもビデオカメラにしてもデジカメにしても文字を入力するのも大変だし、あと設定をちょっとだからいじるのも大変だし、でそういった時にパソコンがうまく iPhone とか iTunes で連携できれば、うん、iTunes 使ってラジオのプリセットの設定もできれば、デジカメの日時合わせも全部 iPhone の方でやってくれればっていう、そういった世界観を描いたのが2001年だって、Apple は1月の時点ではまだ iPod も発表してなかったんで、他の音楽プレイヤーをどんどんサポートしますよって言って、iTunes って一番最初はリオとか他社の音楽プレイヤーをもっと便利に使うためのアプリだったのよ、一番最初。
ああ、確かに。リオとかありましたね。
そうそうそうそう。で、ラジオのプリセット設定できるとか。
はいはい。
そっから言っても、実はアップルの社内で、スタン・イングと、あとトニー・ファデルっていう二人が、アップルも音楽プレイヤー作るべきかっていう調査をしていて、3月か4月ぐらいまでずっと調査やっていて、他のメーカーからろくな音楽プレイヤー出してないから、うちで作った方がいいよっていう話になって、そっから半年間で作ったのが最初の iPod。
うん。
だから、2、3ヶ月は執行猶予あるかもしれないけども、それまでにどっかが他社がすごいいい製品を出してこなかったら、アップルから逆に殺しにかかってくるってことがあるかもしれないね。
3ヶ月だけ猶予を与えるみたいな。
そうそうそうそう。アップルも全部自社でやろうとするとヘルスケアってあまりにも広いんで、すごいコストの負担が大きくなってくるんで、あんまり半分やりたいような、半分やりたくないような気持ちはちょっとあるような気がする。
医療関係の人をたくさんリクルーティングしてるんですよね、最近。
ああそうですよね。ただ、それって多分、根っこの部分、どういったヘルスケア機器にどういうふうに対してたらいいかっていうところのソフトウェアの話なんじゃないかなって、ちょっと俺は思っていて、やっぱり Apple が iPhone では心拍系と血糖値となんとかとなんとかを扱いますっていう、なんか世界をあまりにもきっちり作りすぎちゃうと、あるいは iWatch はこれとこれとこれだけやりますとかっていうと、なんかそこばっかりに注目を集めちゃって、世界の広がりがだんだんなくなっちゃうような気がする、そのヘルスケア関係の。で、それで言うと、やっぱり Apple って、で一番最初の iPhone もそうだけれども、 Apple がやりすぎないければやりすぎない分だけ世界が広がっていく、その上でサードパーティーの、
うん、
実はすごいやりすぎないことがめちゃくちゃ大事な会社なんじゃないかなっていう気がしていて、でそこは今の経営陣も分かってるんじゃないかなっていう気がちょっとしてはいるんだけれども、
うん、ね、まあでもその一方で OS10 の寄せみての方に関しては、
うん、
まあ散々サードパーティー殺しだっていう、まあこう最近毎回そのネタはありますけど、
ああまあそうだね、
ああいろいろなものをまあ取り込んでいくっていう一面もありますよね。
確かに。
どのくらい天然でやってるのかが興味深いですけど、ね、iOS 側の話をされてましたけど、最初 MacOS 10についてかなり話してましたよね。
今回3つ発表があるっていう話で、
はい、
一番最初が OS 10ヨセミテの話で、
うん、
2つ目が iOS 8で、最後はデベロッパーツールの話っていうね、
はい、
非常にシンプルな講演の構成だったけれども、
その流れにちょっと沿ってお話を聞いてみると、このまず OS10 はどうですか？ヨセミテっていう名前を予想してましたか？
でもこれ噂で出てなかったっけ？
噂で出て、まあ大抵みんなこれはないよねって言ってたんですよ。特にほら、Mac ユーザーの人は一度ヨセミテっていうコードネーム知ってるじゃないですか。
ああ、確かに、パワーマック G3
で。はい。はい。だから、いろいろ願いも込めてこれはないよねって言ってたんですよ。
ああ、でも俺は結構素直に噂通りなのかなぐらいにしか思ってなかったかも。
だから、まあちょっとびっくりはしたんですけど。
うん。
OS10 はどうですか？あんまりもう興味ないというと変ですけど、そんなにって感じですか？まあ、
興味ないっていうことはないけれども、もう今やバックトゥーザマックとかっていうジョブズが亡くなる前の年の発表があって、
はい、
あれライオンだったかな、
うん、
あの時もうすでに Mac と iOS デバイスだと主導権が変わっちゃっていて、
うん、
パソコンっていうのはジョブズが生きてた時ピックアップトラックのようなこう、これからだんだんなくなっていく存在だっていう、あの話をしていたけれども、うん、やっぱりちょっともうデバイスとして古いっていう印象があって、で、俺はもうこのままフェードアウトとは言わないけれども、ちょっと勢い失っていっちゃうんじゃないかなっていうふうに思っていたら、うん、バックトゥザマックで、いや、そうじゃなくてパソコンっていうのは、iOS デバイスがあるスマートフォンとタブレットの時代だからこその新しい進化をして生まれ変わるんだみたいな印象を受けたのが、はい、バックトゥザマックで、その流れに沿って、まあ、相変わらず進化は続けてるけれど、でもまだまだ iOS デバイスのその魅力に追いついてないかなっていう感じが、まあ、魅力に追いついてないというのもちょっと語弊があるけれども、
うん、
輝きという魅力の部分はまだそこまで追いついてないかなっていう気がしてる、うん、ビジネスとして見ると、うん、iOS 機器と Mac のユーザーだと圧倒的に iOS 機器の今も多い時代で、
はい、
でも Apple にとってどっちが儲かるビジネスかっていうと Mac の方が圧倒的に利益率が高いんで、
うん、
それをちょっとずつこっちに引っ張っていく、まあ、すでに MacBook Air でかなりの大勢の人が Mac に乗り換えてくれたけれども、うん、まだまだ勢いを増せるっていうところでは、結構今回のコンティニュイティの機能で、とどめとは言わないけれども、すごいパンチを食らしたんじゃないかなっていう気はしたかな。
うん、まあそれはでかいですよね。
iOS デバイス持ってれば、次に買う PC をどっちを選ぶかということになると、やっぱり Mac ってことになっちゃいますよね。
そうですね。圧倒的にコンティニュイティの便利さを、この発表を気にしてるのって、まあ結構技術詳しい人らばっかりなんで、うん、一般の人に伝わるには時間かかるかもしれないけども、だんだんそのコンティニュイティをね、普通の生活現場だかスタバだかでこう使ってる人が増えてくると、あれ便利装置ってこう Mac に流れてくる人が増えそうな感じしますよね。
うん。この時点で話したいことがいっぱいあったんですけど、一つは iOS がまあ主流になってきている中で、本当かどうかわかんないですけど、なんか去年の WWC では結構噂になってたのは、あの、マーベリックスがそもそもフラット UI に、だからある意味 iOS 側によるような進化をしたじゃないですか。
うん。
で、その時にまあなんかマーベリックス最初出した時に、ジョブズが全然気に入らなくて、iOS、とは OS10 をこう進化させる、融合するような OS を作れって言ったのに、なんか全然最初のマーベリックスのプロトタイプは全然気に入らなくて、一、うん、回 OS の開発止めてでもみんな OS10 にシフトして作り直させたみたいな話題になって、で、マーベリックスが出た。だけど、まあ意外と中途半端っていうか、
うん、
まあ、すっげえ頑張ったけど、無難なところっていうか、まあそんなにって感じだったですけど、まあ今回に関しては見た目もそうだし、さっきのそのコンティニューに関しても、これだったらジョブズは iOS 化したっていうか、iOS に歩み寄った OS10 っていうので、まあ少なくともマーベリックスよりは納得したんじゃないかなと思うんですよね。
そうだね。まあ、うん、でもこれもし狙ってやってるとしたらすごいと思うけど、うん、一番やっぱりそういうふうに感じる部分ってフラットデザインだよね。
うん、そうですよね。
フラットデザインになったっていうところで本当に、あ、OS10 ついに変わったんだ、アクアからっていうね、イメージが、まあ、アクアの前のもう一段階あったけれども、
うん、
アクアの後にも。でも、やっぱりこれだけ見た目が変わると、あ、OS10 ついに変わったんだっていうふうになって、
そうですね。
しかも、その見た目が変わった部分が、去年発表の iOS7 のフラットデザインに似たわけじゃん。
う
ん、
そうですね、で
変わったんだ感を演出するためにの仕込みとして去年フラットデザインやってるんだとしたら結構アップルすごいかもね。
すごいですよね。しかもあの iOS7 は事前には結構賛否両論あったじゃないですか、
うん、
出た直後もいろいろ言われてたけど意外とあっさりみんなこっちの方向に流れましたよね。もう今時 iOS7 がダサいとかいう人ってあんまり聞かなくて、
うん、またあとほら結構思いっきり違うもの出してそれだけフィードバック来た方がどこが結局大事なのかっていうのも分かりやすくて、アップルたまにそれやるよね。公開ベータ版とか出さないけれども、
うん、
一番最初の MacOS 10のアクアっていうのが出る前にも、
う
2000年に MacOS 10パブリックベータっていうのを出して、
はい、
多分 Apple 市場をあんなに叩かれた OS はないんじゃないかっていうぐらいに叩かれまくったけれども、
うん、
でもそのおかげで逆に、そうか、やっぱり Apple のロゴマークは左側になきゃダメなんだとか、
うん、
とかメニューは必要なんだとかっていうのが、そのたった1年間ですごい OS 10が進化した。
あ、真ん中にアップルメニューありましたもんね。
一番最初真ん中にあったんだよね。しかもただ課題だったっていう。
確かに。あれはひどかったですよね。
それで言うと今回寄せ見てで面白いのが、久しぶりにパブリックベータをやるんだよ、ね。ちゃんと意見を聞いて、
うん、
これだけ変えちゃったけどみんなついてくれるっていうところはちゃんとやろうとしてる風なんで、そこはちょっと面白いかなって。
そうですね。もう一つの視点ではその本当にさっきから言ってるコンティニューティーですけど、もう一つの視点では WBC 直前で iPad そろそろスプリットスクリーンで Windows 8みたいに2画面で2つアプリが同時に動かせるみたいなのが結構話題になってて、もうほぼ来るよねみたいな感じになってたじゃないですか。
うん、
だけど、そうじゃないやり方で正しい、まあ、正しいかどうかわかんないけど、まあ、アップルとしては全然そういうやり方ではない。あくまでも今までのよりシングルタスクのアプリを貫いた形で、でも利便性を高めるっていう、まあ、方向を打ち出してきたっていうのは、すげえなと思ったんですけど。
そうだね。うん。やっぱり、アップルってその哲学が一貫してるじゃないけど、昔から、それこそ1990年代の MacOS から、あれは疑似マルチタスクだったけれども、画面こう切り替えてアプリを切り替えるみたいなね、その一個の画面に複数のアプリのウィンドウが開いてると、どれがどれだか我々は分かっても全くテクノロジー苦手、機械音痴という人に分からないっていうのをすごい多分持っていて、また古い話になっちゃって申し訳ないけれども、一番最初に2001年の MacOS を出す時にもシングルウィンドウモードっていうの実は計画されてたの。
ああ、ありましたね。はい、
一個のアプリを開いちゃうと、
うん、
これまで開いてたアプリがシューってドックの中に吸い込まれて、
うん、
で、作業が切り替わるっていう。それぐらいにアップル2のアプリでこう同時に作業をする人ももちろんいるんだけれども、俺も今ね、この会話をしながらスティッキーズ開いてて、スティッキーズちょっとメモ書き込んだりとかっていう形でやってはいるんだけども、
うん、
こういったちっちゃいアプリと主と副の関係で、複数同時に使うことはあっても、
うん、
主のアプリを同時に2つっていうのはなんかやっぱりかえって混乱を招くんじゃないかっていうのを結構持っていて、うん、でそれで言うと俺最近すごくよく思い出すのが、ドン・ノーマンっていう人との会話。
はい。
ドン・ノーマンって、ジョブズが戻ってくる前まで、アップル社の R&D 部門、
はい、
アドバンストテクノロジーグループっていう研究開発部門の副社長をやっていた、
うん、
認知科学の父とかと呼ばれていて、コンピュータサイエンスとかやってる人で、認知科学系をやってる人で、誰のためのデザインっていう本はもう読んでなかったの、モグリっていうぐらいの本を出してる人がいるんだけども、
うん、
彼が ATG のトップだった時に話をしてたのが、いずれ液晶画面がすごい安い時代になる、
うん、
そういう時代になったらそれぞれの液晶画面に1個アプリを開いておいて、周りバーッと散らばせといて、うん、1液晶1アプリの関係でそれが連携してる方がよっぽどユーザーにとって分かりやすいんじゃないかみたいなこと言ってたけれども、
うん、
なんか実は今その時代は結構近づいてる気がする。
確かに iPhone と iPad と Mac でそれぞれ一個ずつ起動しててみたいな。
そうそうそう。で、しかもそれがコンティニューティーとかで、やっぱりこっちをメインにしようと思ったらパッて iPhone でやってたチャットの続きを Mac のキーボードでやり始めるってこともできれば、うん、マイノリティレポートの映画の世界じゃないけども、なんかパパって広い空間の中にいっぱいアプリのウィンドウを散らばせといてくっつけたりなんとかもできる。それがマイノリティレポートぐらいに両手を広げるぐらいのスペースに散らばってれば、全然人間って一個一個のその区別がつくんだけども、
うん、
やっぱり15インチとか20インチぐらいのサイズの中でね、
うん、
だとやっぱりまだちょっと、まあ、20インチぐらいだともしかしたら OK な気もちょっとするけれども、
うん、
混乱したんじゃないかなっていうところかな。
全画面モードでのアプリ切り替えってそんな感じしますよね、
うん、
シングルアプリモードは確かなんかまだデバッグフラグを立てれば一応有効になるはず。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあターミナルで
デフォルトライトなんとかでいける気がします。その一方で OS10 のフルスクリーンアプリは意外とまだ有効活用しきれてない感じはしますけどね。
ああ、そうだよね。
うん。
なんか僕こればっかり使ってるけど、てかこれ使えないとすごく使いづらい。
僕もなんかライオンで出た時にすごいいいなと思って頑張ったんだけど、結局最近気づくとフルスクリーンはあんまり使わなくなってしまったんですけどね。
うん、俺なんかアプリによって混ぜてるかな。今見るとフルスクリーン、ファインダーのよく使うアプリの書類が入ってるやつとかフルスクリーンで1個開きっぱなしにしてたりとか、あとなんか集中して原稿書いたりするときはフルスクリーンでやってるし、
さっきのデスクトップアクセスじゃないですけど、そもそも MacOS って、まあ、OS10 の E よりもはるか以前はシングルタスクだったじゃないですか。
うん。
で、デスクトップアクセサリーっていう特殊なアプリがいて、覚えてるというか僕もあれって実物見たことはないんですけど。
あ、そうなんだ。
僕らない世代なんだ。
だって僕、漢字トーク7世代です。
お
ー。マルチタスクになってからだから、噂でしか聞いてないんだけど、で、まあそういう時代があって、それがマルチウィンドウ、マルチタスクになって、回帰し始めているっていうのはちょっと面白いですよね。
うん。
で、こうなってくるとやっぱりあれですよ。iPad を MacBook とかの横に綺麗に並んで操作しやすくする台とかを出してほしい。
そうね。
うん。
あ、iMac の横にこうアタッチするような。
そうですよね。
なんかもう。iPad とか iPhone を。
そういうドッキングできるようにしてほしい。
なるほど。
昔はでドッキングとかやってましたけど。
うん、
去年の中頃ぐらいに MacBook Pro Retina の15インチに切り替えてから結構僕だけじゃなくて結構エンジニアとかは Mac 回帰っていうか一時期僕も iPad だけで生きていこうみたいなこと散々言ってたんですけど、
うん、
まあ結果 Mac だよねみたいなところもあってちょっと Mac に戻ってるっていうところはあるんですけどね。
あのなんか物を作ったりっていうとやっぱり Mac っていうかねパソコンの方がキーボードもあれば
まあ、そう
あとこれまでの資料とかライブラリーとかそういった蓄積がハードディスク SSD の中にあるしデジタルハブの発表の時だ、
はい、
ガジェットの時代がやってきてパソコン終わっちゃうのかというとそんなことなくて、
うん、
パソコンってやっぱり大きい画面は魅力で、
はい、
大きい画面のスクリーンリアルエステートってなんて言ったらいいんだろう。それを使えばもっとたくさん情報レイアウトして分析もしやすいしっていうのもあれば、
うん、
あとハードディスクとか SSD とかいろいろなもの積んでるんで
うん、
そこにこれまでの仕事のものとか貯めておいて、パッて昔のものを引き出してくるってこともやりやすいし、
うん、
ハードウェアのフィジカルなキーボードってやっぱり簡単には、あのソフトウェアのキーボードに全然あの追いつけないところがあるんで。
これなんとかなんないんですかね、キーボードに関しては。
外付けのキーボードを Bluetooth で繋げばっていう話で。
逆説的に言えば、文字入力さえ克服してしまえば、実は iPad がパソコンを殺せるかもしれないって思わなくもないんですよね。
うん。
なかなかそこにブレイクスルーがないところがもどかしいですけどね。
そうだよね。
うん。そんな OS10 ともう一つの iOS8。
うん。
これはのびさんすでに記事書かれてますけど。
うん。
で、のびさん的にはやっぱり iOS がもう完全に主役って感じですかね、OS10 よりも。
なんか未来の風景をドライブしてるのはこっちの iOS8 の方だよね。
うん。
パソコンってやっぱりなんかちょっと使う人はプロフェッショナルっていうか、うん、コーディングのプロフェッショナルかもしれないし、写真のプロフェッショナルかもしれないけれども、どっちかっていうと、これまでやってた仕事をさらに効率的にとか、心地よくっていう方向のベクトルではあるけれども、
うん。
ここからなんか全く新しい、これまで見たことなかった風景が生まれるっていうものじゃないでしょ。
うん。確かにね。
なんで俺この仕事をずっとやり続けてるのかなっていうと、俺がなんか IT ジャーナリストって本当になんかやめて未来ジャーナリストって言ったら多いかもしれないけれども、
うん、
やっぱり常にどういう新しい風景というか景色というかライフスタイルというかが生まれてるかっていうところが一番興味があるところで、
うん、
それで言うともう圧倒的に iOS だよね。
クリエイティブなことをするにはやっぱり Mac が必要だよねっていうのも嘘ではないし絶対それは正しいんだけど、だからといって iOS がクリエイティブじゃないってことはなくて、
うん、
それはなんか若干感じることもあるんですよ。なんかたまに本当に若い人とかが全然先入観なく iPad でデザイン書いてますみたいなのって、でそっちの方が効率いいですみたいなのもあるわけじゃないですか。
うんうん。
それって多分もう僕らの方が先入観が入ってて、なんかグラフィックスは Photoshop でとか思ってるんだけど、手書きでタッチパネルでなんかしてる方がクリエイティビティが高いって思える世代の人たちは確実にいて、って考えると、まあ別に iOS がクリエイティブじゃないツールだというのは全然間違いで、そう未来はあるとは思うんですけどね。
常にクリエイティビティとかって世代とか時代によって求められるものが違う気がしていて、
うん、
これ一回 Yahoo のエンジニアの方とそういう話をしていて面白かったのが、60年代生まれぐらいのエンジニアの人たちってのはだんだん IT の最初の頃からずっと見てきて、
うん、
昔はそもそもインターネット繋ぐだけでも大変だったっていう時代をやってきたエンジニアの人たちじゃん。
うん、
彼らは今の時代に行くとどんどんどんどんインフラ系のどうやって接続性をしっかり保つとかとかそういったエンジニアリングをやってる風に回りがち。だんだん若くなればなるほど UI とかユーザーに近い側のコーディングをやるようになってきてるっていう、うん、一口に IT のエンジニアって言っても多分みんな持ってるスキルセットも違えば、関心の持つ先も違って、
うん、
そうやって別にあのエンジニアだけじゃなくてフォトグラファーなんかにしても、
うん、
昔はねしっかりとした一眼レフで がっつり撮ってなんか現像の美しさとかそういったあれやってたかもしれないけども、今はもしかしたらそこそこパシャって iPhone のインスタグラムでどんな繊細な表現をするかとかってそういう風に映ってるかもしれない。
そうですよね、うん、カメラなんか本当にこの間もゲスト出てくれたアフリカの写真を撮って、
ああすごいね、あの、
なぎさんとかも結局デジカメから入ってるからその現像するとかいう経験はないわけですよ。
うん、
もうその時点で結構カメラって大きなブレイクスルーを乗り越えてるかなと思っていて、
うん、
あとオートしか使わないとかね。
そうですよね、うん、ああいうのはなんかあるんですよね。どっちがいいとかどっちが悪いとかはなくて、どのレイヤーも進化していった方が絶対いいに決まってるんで、
うん、
まあ、別にこっちを理解してないとダメとかいうもんではないと思うんですけど、まあ、世界が広がってるっていう意味ではすごいいいことなのかなと思いますけど ね、
ね、まあ、あの常にね揺り戻しとかもあって一部のカメラ好き女子系だと逆にあの iPhone 上で現像のプロセスを再現してるアプリとかあって、そういうのをすごいハマってる人たちもいるみたいだし、
うん、
だから一定比率で常にそういった人たちがいるんでね、なんかそこでこううまくバランス取れてくる、うん、
でも今回 iOS 8に関しては僕はなんか寄せ見ての方がインパクトがあったっていうか、変わったかも、まあ見た目が変わったからっていうのは一番でかいです。ああ iOS 8の方が地味な進化には見えましたけど、
地味っていうか iOS そのもので進化しようとしてないで、
うん、
生態系そのものっていうかその周りの周辺機器とかそのものを進化させようとしてるっていうのがいいから、
うん、
iOS 単体で見ると全然変わって見えないけれども、
うん、
この秋に iOS 8が出た時にどれだけ iOS 8連動型のホームオートメーション機器だったりとか、うん、ヘルスケア機器だったりとかそういったものが揃ってるかで印象変わるんじゃないかな。
そういう意味では気象公園のストリーミングでしか見れなかった僕にとってはホームキットもヘルスキットもなんか30秒ずつぐらいしか説明されなくて伝わってこなかったっていうか、すごい軽く流されちゃった感はあったんですけど、会場ではやっぱり期待は大きかったって感じなんですかね。
会場、まあ、スウィフトほどまでは盛り上がってなかったけども、そこの開発をやってきた人たちは響いてたんじゃない、やっぱり。
うん。
ハードウェアの方ですからね。
うん。そうそうそうそう。
ホームキットにしても、ヘルスキットにしても。
うん、WWDC、圧倒的にソフトエンジニアの方がね、参加率が高いっていうのもあるし。
モダシンさんと話してた時にも言ったんですけど、これって本当アップルじゃなきゃできないよなと思ったのは、本来本当にこういう、例えばヘルス系のガジェット出したい人たちは、まあ自分たちがそれで独占したいわけじゃないですか。なんかいけるかどうか別にしても、多分やってる人たちは俺らが独占してやりたいぜと思って頑張っていて、
うん、
あのヘルスキットとかにしてみてもあれってこう他社と融合していくわけじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、
っていうのってなかなか普通で考えたらいやいやうちは全部うちでやりたいんですよってなるんだけど、まあ、Apple がもうこの今の iPhone のシェアとか、まあ、iPhone のプラットフォームを持ってすれば、まあ、そりゃそれ乗った方がいいよねっていうふうになるじゃないですか。
うん、できるのは Android Wear じゃなくてやっぱり Apple しかね、
そうそうそうそう、
カルチャー的にないよね。
そうなんですよね。だからそれがすごいなと思って、
うん、本当はそれこそメーカー連合とかでね、うん、昔は業界団体っていうのはそういうのをやってたと思うんだけど、
そうですよね、うん、
でも業界団体って今のテレビとか AV 機器系の DLNA とかにしても、うん、ちゃんと機能してるものほとんどないもんね。
マイナス側で足を引っ張り合って
そう、結局権力争いになっちゃってね、自分の企画盛り込んでくれとかって言って、なんかじゃあうちの製品同士だけのリンクやるとこうやって録画とかもできるけれどもとかって言って、もうそういうのがあまりにも複雑になりすぎちゃって、なんかだんだん家電業界の業界団体ってもう全然信用できないものになっちゃった気がする。
うちはもうここまでしかやれないからオタクもここまでしかやんないといてねみたいな、
そうそうそうそう、
進まないところを合意してる感じじゃないですか。
ああ家電コントロールとかそういうのありましたよね。
そう、もう 3D とかでもそうだし、ね、3D まででみんな止めときましょうみたいな、
そうDLNA じゃなくてビエラリンクだブラビエラリンクだか分かんないけど、そういうなんかメーカー単位のあれでしか全部結局囲い込みにしか役立ってないよね。
そうですよね。
ドイツの会社が、
うん、
DLNA を Mac からコントロールするアプリができたので、
はいはいはい、
で日本の家電メーカーつないでくれたらそれをね Mac から全部の家電連携できるようにするとかって言ったけども、結局途中で諦めてたよね。
うん、
そうこうするうちに日本の家電メーカーの影響力はすごく低いものになってて、で今回のホームキットの中にも日本メーカー一個もなかったじゃないですか。
うん、ああ、
そう
そうなんですね。
確かに確かに、
うん。いわゆる家電メーカーとしてはもうハイアールぐらい。うん、
確かに確かに。ハイアール白物系に関しては三洋で電気ですよね、昔の日本の。
うん。三、四年ぐらい前の話ですけど、僕が洗濯機とか乾燥機買った時もやっぱりもうベストバイで。 サムソンがステータスでしたもんね、その当時は。
あ、
少なくとも日本の洗濯機とかではなくて、白物はサムソン買うのがステータスですみたいな。今ちょっとまた変わったのかもしれないです。サムソンがまたちょっと難しいポジションかもしれないですけど、ね、少なくともその時点で日本のメーカーあんまり存在感がなくなっていた。
パナソニックとかもね、頑張ってスマート家電とかでやってたじゃん。
うん、
あれみんな、あれ出てきた時に叩きまくって、日本のメディアっていうか、インターネットでは、みんな洗濯機となんかスマートフォン繋がって何やるのとかってね、誰かコンサルに言われてその風にやったんじゃないのとかってあるかもしれないけど、言ってたけど、逆にあのタイミングであれだけ失敗なものを出してたのって、なんか大事なことで、
うん、
5年後10年後にわずか本当500円ぐらいでスマホ連携できる時代に、あえてスマホ連携を切ってる家電って何なのっていう時代が来ると思うのよ。その時代を考えたらあのタイミングでやってたのって結構大事だと思うんだけど、メディアもインターネットもケチョンケチョンに叩きすぎちゃって、日本ってだからその変な上げ足取りじゃないけどあれが強すぎるんで、
うん、
ああいう新しいチャレンジってケチョンケチョンにされちゃって2個目3個目が続かなくなるけど、でも失敗した経験を生かして次のスマート家電次のスマート家電でやってったら、もしかしたらここにパナソニックもっていうのはあったかもしれないんだけどね。
うん、
そのスマート家電とホームキットの上がり具合ってどんな感じなんですか？
中のセッションの方は見てないんでわからないけれども、アップルの API を通して、そのホームキットの中を通して翻訳をしてくれると思う。鍵を開けるっていう命令に翻訳。一回一個の実装は違うかもしれないけれども、鍵を開けるっていう翻訳とかにつながってくれることによって、例えば鍵が開いたら電気がつくとか、そういった連携っていうのは、いずれできるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思うけれども。
そうですよね。今回そのアプリケーション間通信みたいなのも入ったから、ね、実装自体はお互い独自かもしれないけど、連携するとこのプロトコルをうまく足並み揃えれば、トータルとしてのユーザーエクスペリエンスとしての連携はできるはずですよね。
うん。あとはだからこれで将来ね、iPhone 5S の指紋認証のところにピッて指を置くと家の鍵が開くとか、そういうふうになっていくと結構すごいことになりそうな気がする。
うん、確かに。
でもそういう意味ではあれじゃないですか、タマホームとかがやってる世界ですよね。
そうそうそうそう、うん。でもあれがだから結局タマホームだけで日本で閉じちゃってるものになるに対して、
うん、
世界規模でなんかもっとすごいものを大量の何千万個とか何百万個ぐらいのボリュームで作って安く、技術的にはすごいものが入ってるのにもかかわらず、すごく安く作ってられちゃった時にタマホームが生きていけるかって話だよね。
うん。なんかホームキットとかですげえ可能性があるなと思ったのは、そもそも既存の、例えばさっき例に挙がってた、玄関の鍵みたいなものって、鍵っていうあり方が今壊されてるじゃないですか。
うん。
で、3D プリンターで鍵作れちゃったりするじゃないですか。
うんうん。
ラザーアスキンとかが自分で
作ってんの。
そうそうそう。
ラザーアスキンってマッキントッシュの生みの親のジェフ・ラスキンの息子？
そうです。息子が、また彼もすごくて、3D プリンターが出て自分で手にした時に、自分家の鍵を自分で印刷してみて、写真で撮って、イラストレーターかなんかでスキャンして印刷したら、家の鍵開いちゃったみたいな話をしてて。っていうことを考えると、今までの鍵のあり方は変えなきゃいけない時に、この仕込みって、もしかしたら、その新しい鍵の文化が起きた時に、それがもうホームキット必須ですみたいになっちゃったら、
うん、
アップルの存在感って IT 業界どころじゃなくなっちゃいますよね。
そうだと思う。だから結局一社で全部やるっていう文化って90年代にあったと思う。どこのメーカーも。アップルも自前主義って言って全部自分のところで作っていく。でもそれってなんかその会社いなくなっても全然世の中変わんないよっていう世界でしかないんだけど、一番強いのって、これエバーノートのフィル・リービンっていう CEO に教えてもらった本に書いてあったんだけど、クロック・オブ・ロングナウっていう本に書いてあったけど、いろんな会社とこう連携して根を張るようにしちゃって、生態系のその元の部分の木になってくると逆に強いっていうか、今家電のコンセントとかもそんなような感じ、あれだけ多くの機器が今の家電のコンセントに寄生してるわけで、家電のコンセントの形なかなか変えられないっていうのもあったりするわけで、家電のコンセントとか水道管的なものにだんだんアップルがなろうとしていて、そのためにやっぱりやりすぎないことが大事。
うん、
やりすぎるとそれまで規制してたそこら辺の人たちが逃げちゃうのがあるので、そこのバランス、まあ Mac の方は確かにね、規制してるの逃しちゃってるところあるかもしれないけども、もしかしたらそれってあまりにもパソコンっていうものが色がつきすぎちゃって、
うん、
その色を払拭するために古い人たちをっていうのもあるのかもしれないとかって、ちょっと抽象的な話だけども、
そこまで本当に考えてんですかね。
なんとなく感覚として持ってるのはあると思うかな。
うん、今まで結構アップルってサードパーティーに関しては基本言ってもツンデレポジションじゃないですか。
でもそれがなんでツンデレかっていうと、突っ走りすぎるサードパーティーっているわけじゃん。
はいはいはい。
その突っ走りすぎるサードパーティーによって iPhone とか iPad そのものに色がついちゃう。そうすると例えばエロなものをやるとやっぱり iPhone 変な大人がいっぱい使っていかがしいツールでしょってイメージついちゃうとファミリー層つかなくなっちゃうし、常に iOS デバイスって無色透明っていうか、誰もが使えるんだけども誰が使った時でもある意味最高の道具になる。そのための最大公約数ってなんだろうっていうのを探し続けてるのが iOS のすごいうまいところだと思う。例えば iPod とかにしても最初からラジオ機能とかついちゃってるともうみんなこれは音楽を聴くデバイスだっていう進化しかしなかったと思うんだけども、名前も iPod だし、なんかホイールって他のことにも使えそうだしっていうことでアドレス帳とかちょっとずつやっていく。だからやりすぎないですごいシンプルな核の部分、原型の部分だけやっておいて、何千人に聞いても何万人に聞いても絶対これだけは期待してるなっていうのが見えたらそこだけ一歩拡張していくっていう、あのアップルのやり方なんじゃないかなっていうふうに思うかな。
Google とか逆で最初も開放してるけれども、どんどん閉じていっちゃう、最終的にアップルに似たようなポジションになってるんだけど、例えばセクシー系コンテンツにしても、つい最近また大量のバンを出して、で、ほぼアップルに近いような感じになってるらしいじゃないですか。
アップルっていうのはある意味お前ら勝手に野放しにしとくとねっていう意味で性悪説なのかもしれないよね。
誰がこの方向性を考えてるんですかね。でもやっぱりその DNA 的なものが大きいってことなんですかね。
ジョブズが戻ってくる前のアップルは逆に Mac 売れてくれれば何でもっていう時代もあったわけで、ジョブズが戻ってきてからの15年間を共に過ごした人たちってのはやっぱり体の中にっていうか皮膚感覚としてそういうものを持ってるところがあるんじゃないかな。iPod の成功もあったし、iPhone にしてもなんか iPhone もほら iPod も他社がうまく音楽プレイヤー作ってくれなかったからじゃあうちでやっちゃえっていう話だったけども、iPhone も別に Apple も最初から携帯電話作ろうって話じゃなくて、俺実は98年に一番最初の iMac 出た時にジョナサン・アイブインタビューして、その時に携帯電話やらないのって聞いたんだよね一応。
すごいすごい。
で、まあ、ついでに車もやらないのって聞いてたんだけど、どっちも、いや、アップルはアップルの、で、やるべきビジネスがあって、他にもそういうことやる人たちいっぱいいるからっていうのを当時は言っていたけれども、その後、実はアップルって一回モトローラに携帯電話作らせたのよ。ロッカーっていう。
ありましたね。
ROKR。
そう。
はいはい。
iPod が大成功して、もうこの iPod と携帯電話が合体するっていうのはもう絶対自然な成り行きだったんで、孫さんは孫さんでね、バンドルっていう形でやったけども、モトローラはモトローラでうちに作らせてくれって言って、ジョナサン・アイブのチームがかなり手伝って、ロッカーっていう携帯電話を作ったんだけども、やっぱり他社と一緒に仕事すると、モトローラなんて会社とかのこう妥協の仕方が半端なくて、それが許せなくなって、実はロッカーの発表の日って9月ぐらいで、俺、パリにいたんだけど、アップルエキスポってイベントで、これにぶつけるように iPod ランドの発表をしてきたっていう。ロッカーの発表に、ね、注目がいかないようにアップルはアップルで iPod ランナー発表しちゃって、ある意味ロッカーの発表から潰しちゃったみたいなぐらい
ひどい話ですね。
ひどい話。でもやっぱり自分たち的に納得いかないとね、そこまでする会社っていうところもちょっとあるよね。
でもそれを今となっては Google が買ってるっていうところがすごいですね。
でも手放しちゃってね結局。
まあそうです。クレイグ・フェデルギさんでしたっけ。
クレイグね。
はい。彼が今までこのスコットさんが iOS を見て、フェデルギさんが OS10 を見てみたいな二大トップ体制みたいな感じが一本化されたじゃないですか。まあ、それが結構今回の iOS と OS10 のなんか融合に貢献したんじゃないかみたいな話は。まあそれはなんかまあ、
そうだなっていう。そうだよね。やっぱり絶対内部で戦っちゃうもんね、二人いるとね。
まあそうですよね。なんか突然シームレスになって、かつサードパーティーフレンドリーになったっていうあたりに、
確かに。
トップの変革はあったのかなという気はしましたけどね。
まあ、あと思いっきりね、基調講演が逆路線になっちゃったよね。
ちょっとあれはどうだろう。フェデルギはもうジョークばっかり
で。受け取りばっかりで。あれ一番ひどかったよ、ね、ジョナサン・アイブ。
あれはひどかったですね。
ジョナサン・アイブ育毛しちゃったっていうね。
っていうか、毎回なんか髪の毛ネタを入れてくる感じがする。
あ、そうだね。
だからじゃあ、ノービさん、ホームキット、ヘルスキットあたりが注目っていう感じですか？
この秋に向けてのサードパーティーの動きにすごい期待してるところかな。ホームオートメーションってやっぱりちょっと夢なところあるじゃん。CES とか行くと今でも、もう本当腐るほどって言っていいぐらいに、いろんなメーカーがホームオートメーション系のものを出してる。テレビ、リモコン、オーディオ機器系を一気に操作できる赤外線のものもあれば、ガレージの開け閉めもあれば、こ こういうメーカーがホームオートメーション入ってくる可能性もあるなみたいな、その参入してくる会社の種類も実はすごい面白い分野ではあるんだけれども、
うん、
医療系でね、老人のシニア向けのホーム系からホームオートメーションに入ってる会社もあれば、
うん、
オーディオ機器系がオーディオの連携のためにホームオートメーションに入ってくるケースもあれば、
うん、
あるいはなんかガレージ系のキットやってる会社もあったりとか、すごいあれなんだけど、でもこれってなんかやっぱり数年後にはガラクタになるんだろうなっていう世界だったのが、
うん、
ようやくこれによってなんか延命されたところもあるんじゃないかなっていう気がする。
うん、
アップルって制約をかければかけるほどなんかクリエイティビティが生まれるっていうか、使ってるシーンが想像できるのって実は物を作る人にとってすごい重要なことだと思う。
うん、
で、アップルが標準化すると、あ、そっか、iPhone を使って iPhone の画面にはきっとこういう UI が表示されていて、それを使ってガレージ開け閉めするんだなっていうのが想像しやすいけれども、
うん、
逆になんか Google の場合とかってデバイスがこう種類いっぱいありすぎてね、あ、じゃあ Xperia なのかなとかって、こうみんな Galaxy なのかとかってこう、その時点でもちょっとだんだん像がぼやけてきちゃうと、具体的な落とし込みになかなか結びつきにくいところってあるんじゃないかなってね。
うん、
なんかすごいちっちゃい、どうでもいいようなことに聞こえて、実はそういうのってすごいものを作るときに大事な気がする。
うん、しかもそれを実現するためのそのデザインルールっていうところも本当に難しいじゃないですか。
うん、
じゃあ全部の標準のパーツをボタンからメニューから全てを押し着せて OS が使ったものしか、 OS が提供するものしか使わなきゃダメっていうものでも逆にないじゃないですか。
そうだね。
得てするとなんかそういうの作りたいっていうか、なんかユーザーインターフェースをこう統一するイコールUI パーツを共通化するみたいな風に簡単に考えちゃうんだけど、別になんか実は Apple ってそうはなってなくて、
うん、
だけど、あ、これは iPhone だよねっていう分かる UI をサードパーティーが作ってもそうなる仕組みになってるじゃないですか。
うん、
そこのなんだろう、絶妙なスパイス感っていうか、
そうだね。
うん、多分フォントとか、ちょっとした細かいドロップシャドウの落とし方とか、そういうところだとは思うんですけど。
ちょっとしかやらないんだけど、ちょっとしたそのルールが統一感を持たせるみたいなところもあり。あと、まあ、多分ホームキットに関しては UI はね、あんまり統一化していかないよねっていうのは、ものによって搭載してる機能が全然違うんで。
まあそうです。
でも、実は根っこの部分の同じ、そのホームキット通してやってるから、連携しようと思えば連携できる。
うん、
いずれ誰かが全く違うホームオートメーション系の機器をどんどん連動させるアプリとか出してきて、うん、それが2年3年経っていくと、あ、こことこことの連携って実は結構大事なんだとかっていうのが見えてくるような気がする。タイミングでなんかアップルももうちょっといろいろ次のホームキット 2.0 かなんかでね、ここは連携させようとかっていうのやってくるんじゃないかな。
うん、
ホームキットのさっきドリキンが鍵の話をしてたけど、
うん、
去年具現っていうものを実際に作りましょう的なコンテストの審査員を孫泰蔵さんと一緒にやっていて、
はい、
その時に出てきた自転車の鍵のオートメーションもすごい面白かったよ、あの提案として。
うん、
大学とかによってみんな自転車乗ってる大学ってあるわけじゃん。
はい、
その自転車の鍵をスマホでやるようになると、
うん、
ちょっと今、8号棟にいるんだけど10号棟までちょっと自転車借りていいとかって言って電話で SMS 来ると、うん、いいよって言って SMS で一時的な鍵を発行して貸してあげるってこともできれば、
うん、
なんかそういうなんかすごいこれまでできなかった鍵のやり取りができるようになってくるしね。ホームオートメーションって言うと家の中だけって思うかもしれないけども、実はすごいいろんなものとの連携のきっかけになるような気がする。
カーシェアもできちゃいますね。
カーシェアもできちゃうし、うん、そう、あと、まあ、もうちょっとこれ時間かかるかもしれないけど、そのセキュリティの部分がやっぱり大事なんで、セキュリティの部分がし、iPhone だと信頼されるようになれば、例えば、よくある会社のセキュリティゲート問題とかももうちょっと簡単になるかもしれないよね。
シェア系は面白いですね。カーシェア、ホームシェアだってできますよね、なんかね。
できるできる。
なんか、あらゆるものがシェアできるかもしれない。
そうそうそうそう。
そうするとすごい効率よくなるっていうか、効率だけじゃなくて、ライフスタイル変わりますね、かなり。
うん。
オフィスシェアリングもね。
ね、家だって別に本当に1週間とかちょっと出張でいませんって言った時、その1週間だけ貸してあげれる。けど、やっぱり触られたくないものがあったりとかした時に、そのパーミッションが全部コントロールできれば、
うん、
家には入れるけど、この部屋にはドア入れませんとか。
うん。
なってれば結構気軽に貸したりできますもんね。
うん。ただ長時間のね、停電とかになったら怖いけどね。
確かにそうです。もう一個思ったのはサーバー系っていうか、こうクラウド系。まあなんかもう、クラウド系はダメだよねって言われて久しいですけど。
うん。
でもなんかダメ感を認識した上で、じわじわクラウド側を強化してるかなっていう気がちょっとしてきたんですけど。なんか。
個人的にはテラバイトまで OK になったのが一番嬉しいんだけど。
そうですよね。
50ギガがマックスでしたっけ？
そうそうそうそう、うん、あれはちょっとナンセンス、ね、時代、
うん、それで僕も全然足りなくてバックアップ全然できない状態だったんで、うん、まあ早く全部対応してほしいなという、
ね、そうですよね、
上限のところ。
いや、なんかここまで来るとハードウェアのデバイスって本当にあんまり価値がないっていうと変ですけど、まあ、iPhone なんていつ壊れたりなくしたりするか分かんないわけじゃないですか、
うん、
だから完全にそのデータだけが常に同期されていれば iPhone なんか使い捨てでもいいみたいな世界になってきちゃうんですよね、うん、きっとね、
うん、
だからそうなってくるとそこでやっぱり本来のクラウドの価値っていうか必要性がすごい出てくるので、
うん、
うん、なんかそこら辺もこう地道に抑えてる感はあったかなとは思った。だいたい他はイケイケなんだけど、クラウドに関してはなんか少し控えめ感を出しつつ、でもなんか地道にやってるのかなっていう気はしたんですけど。
そうだよね。
うん、
ちなみに最近結構あの iCloud に書類保存してる？
あ、本当ですか。
うん。ってのは俺も、メインの Mac、15インチの MacBook Pro なんで。
はい。
持ち歩くのがすごい面倒くさくて iPad だけしか持ち歩かないって時が多くて。
うん。
企画書とかは、Mac で作っていて、で、それを見せるときだけ iPad っていうとき多いんで、うん、バーってもう家出る前に、作れるだけテキストだけ打ち込んどいて、電車の中で iPad で綺麗に整理整頓して、うん、エフェクトつけて、で、見せるみたいな、結構多いかな。
今までかなりバックアップに対しては緩かったんですけど、ここ数年はやっぱりバックアップはすごい気にするようになってきて、
うん、
いろいろ Mac 丸ごとバックアップ系のサービスをいろいろ使ってるんですけど、
うん、
なんかね、最近はあれです、ブラックブレイズってします？
知らない。
サンフランシスコのスタートアップでもともとアップルの社員がスピンオフして作ったやつで、うん、結構こっちのテック系のニュースとかテック系のポッドキャストが聞いてる、テック系ポッドキャストのスポンサーとかで宣伝されたりして、こっちでは有名なんですけど、
うん、
すごい OS X を作ってたエンジニアが作ってるからめちゃくちゃMac に相性が良くてパフォーマンスも良くてみたいな、普通のクラウドバックアップ系ってなんか Java とかで作ってて、
うん、
なんかどのプラットフォームでも Windows でも何でも動きますよってなってるんですけど、やっぱりなんか Java とか使われるとちょっと Mac とかから見るといけてないかなって感じなんですけど。
なるほど。
それはこうちゃんと OS X で最適化して作ってたりしてて、で無制限で
96セントで、
はい、
それで容量無制限バックアップできるという日本語サイトがあるんです
よ。これね、結構いいですよ。サンフランシスコっていうかシリコンバレー的な人にとってはデータセンターがカリフォルニアにあって近いからすごいこうバックアップが早いっていう、
は
い、
スピードは大事だよね、そのサーバーにの距離っていうのはね。
今までいくつかその手のバックアップ系試したんですけど、やっぱり Mac 丸ごとバックアップすると500ギガとかあるわけじゃないですか、
うん、
とね、だいたいなんか1ヶ月無料期間ですとかって言って1ヶ月でバックアップするんですけど、無料期間中にバックアップ終わんないんですけど。
そうだね。
このブラックブレイズはなんか3日くらいで終わったので、すげえと思って、最近有料化して、
まあうん。バックアップとか クラウドのストレージ系はやっぱり OS ネイティブなものが最終的に勝つような気がしてならない。
そう、さっさと iCloud、なんかちまちま金取ってないで、これはもう。
で、Apple の場合ってなんだっけ、俺はだから一番綺麗なのが、起動中のアプリでもあんまり使ってないものっていうのは、うん、メモリーの中ずっと取っとかないで、SSD の方に逃がしちゃうっていう機能があったじゃん。
仮想メモリーでですか？
仮想メモリーで、さらにもう一段階ぐらいだったらどうするのかな？なんかマーブリックか。
なんかフュージョンドライブみたいなやつ。
そう。あれからなんかもっとグラデーションをきれいにやっていって、
はい、
まずは、まあ、一番ホットなメモリーって、うん、OS のメモリーじゃん。
はい、
あんまりアクティブじゃないものが SSD にバックアップされて、
うん、
その次ぐらいに、家のタイムカプセルぐらいにバックアップされて、
うん、
もう一個ぐらい先に iCloud に行くのが最終目的地みたいな風に、
うん、
長期メモリーと短期メモリーを3つか4つぐらいのステップで結んでいくと、なんかすごい綺麗 な、
うん、
なんかあれができるんじゃないかなっていう風に思って、なんかそこにアプリで出るといいなっていう風に思ってるんだけど、
うん、なんかそれに一番近いのは実はビットカーサなんですけど、ビットカーサが微妙なビジネスになっていて残念なんですけどね、一番近いポジションにはいるんですけどね、技術的に。無限ストレージみたいなサービスでマウントすると OS X上に500テラバイトみたいな、ほぼ無制限っていう意味のドライブが出来上がって、そこにデータが入ってって、
毎月11,900円。
もともとはなんかそれで無制限で年間50ドルぐらいだったんですけど、
うん、
なんかビジネスがうまくいかなかったのか突然結構値段が跳ね上がって、はい、っていうのがあるんですけど、その手のは夢がありますよね。やっぱどこまでもドロップボックス系って全部にコピーがいくから、
そうそうそうそう。そう、
どんなに容量買っても辛いんですよね、結局。
うん。
徐々に使わないものだけ遠くに行ってくれるっていうのは非常に欲しいですよね。
ドライブ系の問題って、それが別のドライブだって意識しちゃうと、結局ファイルの複製を作るようになっちゃう。
そうなんですよね。
ファイルの複製じゃなくて、ファイルの本体は常に1個で、それが自動的に長期記憶と短期記憶の間行き来してくれるっていうのが一番美しいモデルだと思うんだけれども。
う
ん、
そうですね、
うん。
そう、それは本当にそう思う。お金を払ってもいいからそれをやってほしい。
うん。それやったらでも本当最強のクラウドサービスになるよね。
うん。
多分そこに一番近いポジションね、いるのもやっぱり Apple じゃないかなっていうふうに思う。特に iOS の方かなっていうね。
うん、
もしかしたら Chrome、はい、Chrome OS もそっち系な世界観なのかもしれないけど、
うん、Chrome OS はなんかこうファイルをリンクに置き換えることで Google Apps であるファイルは実体ではなくて実は URL でしか
ない、ああ確かに確かに
っていうやり方をしてますけど、まあでも、うん、それはそれ結構微妙なところはあるので、
うん、パソコンの世界でいうところのエイリアスっていう考え、
そうですね、そうそうそう、なんでまあそうですね、今回本当資格がなかったなっていう感じがすごいしましたけどね、うん、あとまあ日本語入力キーボードがついに、
そう、うん、ここはまあやっぱり日本人は一番喜ぶだろうなと思って、
うん、うん、でも結構日本人以外にもちゃアメリカ、僕もなんかアメリカ人は英語入力する人は iOS のキーボードで何の不満があるんだろうと思ってたけど、結構ツイートとか見てたら、
うん、
やっぱりあのアメリカ人でも OS キーボードが開放されたことが一番嬉しかったみたいなこうツイートを見たりしてて、あ、そうなんだって思いました。ま
あ、スワイプとかね、あるもんね。あと T10 とか結構英語のキーボードも面白いのいっぱいあったもんね。
まあ確かに。アイデアはいっぱいあるけど、でも別に iOS のキーボードで十分だろうって思うんですけどね。
うん。いや、あれ本当、英語を打ってる時にはすごいね、神って思えるキーボードなんだけど、
そうそうそう、
俺の場合、スペイン語とかそういうの混ぜると急に本当苛立たしくなってくる。
ああ、やっぱりじゃあ英語に特化されてるんですかね。
そう、めちゃくちゃ英語に特化されてるんで、英語のチャットの中に一人でもスペイン語系の名前とか入ってると、それだけでも煩わしくてしょうがなくなってくる、うん。また変に学習しちゃうと、大文字とか小文字とかってのも学習しちゃうのよ。
そうですね。
で、なんか今ジャパニーズと俺の iPhone で打つと必ず全部大文字になっちゃったりとか、超ムカつくっていうかね、あれね、うん、あそこもうまく、あの場で事情編集できると本当はいいんだけどね。
じゃあそれはクイックタイプっていう今度の新しい
プログラ
ムでもうまくいかない可能性があるってことですよね。
そうですね。
iOS のソフトウェアキーボードって英語に関してはある意味ハードウェアキーボードもう抜いちゃってるところがあって、
うん、なんか超適当に打ってるけどね、ちゃんと文章になってるもんね。
そうなんです、あのノリで打てるじゃないですか。
そうそうそう、
全然単語とかもう本当に日本人が漢字書けなくなる以上にアメリカ人も単語書けなくなるんじゃないかっていうぐらい、なんか大体のノリで打ってると勝手にその文章になってくる。
そうそうそうそう、
僕もなんか単語力がないから、単語力っていうかそのちゃんとしたスペルを覚えてないから、本当 iPhone で打つ方が早いんですよ。
ああ。
そういう状況だから Apple の人たちは今までずっと日本語入力の問題とかに関してあんまり真剣に取り組んでくれてなかったのかなと思ったんですけど。
そうだね。
まあ解放してくれたっていうのはもう英断で、早くサードパーティーに頑張ってほしいっていう気がしますけどね。
うん。ずーっと昔から思ってるのが、
うん、
テキスト一個一個に記録した時間を予備情報としてくっつけた遺属性として。
はいはい。
俺の友達のアーティストでタイプトレースっていうのを作ってるアーティストがいるんだけども、
はい、
世の中が活字の時代になってきて、
はい、
生原稿ってものはなくなっちゃったじゃん、
はい、
昔こう温泉旅館とかに行くとここのね温泉に文豪の誰々が泊まって書いたって生の原稿があったりとかしたけども、
うん、
それが活字とかフォントの時代になってなくなっちゃったけれども、
はい、
このデジタル時代における生原稿ってなんだろうっていうので彼らが行き着いたのが、
うん、
タイプトレースっていうもので、タイプトレースって何かというと、こう文章を打ち込んでるのをリアルタイムで再現していく。
うん、
例えば、ドリキンへ、今元気とかって書いてるのを、うん、ドリキンへでしばらく3分ぐらい止まってから元気にしてるとかってのをこう打ったりとかって、そのままで再現してくれると、
うん、
その書いてる人の息吹まで感じられるっていうか、
うん、
それをやるためになんかテキストが時間を持ってるってすごい努力があるような気がするんだよね、俺。
確かに。
マイクロソフトワードのワードノートとか、
うん、
ワンノートとかで音声を録音しながらメモを取る、
はいはいはい、
でメモをタイプするとそこ あのメモを書いてたところから再生してくれるって、あれもテキストが時間情報を持ってくれたら簡単に誰でも作れちゃうものになる、
うん、
文字情報が 文章なのか単語単位なのか、それともチャンクっていうね、細切れ単位なのか分かんないけども、
うん、
時間持ってくれると、例えば、この情報がどれだけ古い情報なのかっていうね、
うん、
ものも分かれば、もしかしたらなんか日本で話題になってる論文コピペ問題とかも、ね、
そうそうそう、僕も今話を聞いてて思いました。それコピペしてる人丸バレですよね。
そうそうそう、だからオーセンティシティっていうか、その何、これはもともと2015年に松尾さんが書いた文章を、でその後トリキンが自分のブログで引用してコピペしたものを、今のび林がツイッターでツイートしてるとかってのが分かったら、すんごい面白いことになるような気がしてならない。
面白いけども、なんか下手な個人情報よりも危険な気がしますけどね。
まあね、一回原宿でやってたお金をテーマにしたアートイベントがあったのよ。
うん、
でそこに出てたアート作品が非常に面白くて、紙幣とかを相変わらず使ってる時代なんだけど、SF、近未来 SF で、
うん、
紙幣を使ってるんだけど、その紙幣に誰が使ったかっていう履歴が残る紙幣、
開
発したっていうふうになっていて、うん、ジャスティン・ビーバーが使ったお金が、
はいはい、
同じ100ドル札なのになんか20何万ドルになってるとかっていう。
ああ、その履歴がわかるから。
そうそうそうそうそう。でそのなんか履歴を捏造する人まで出てきたみたいな SF 映画みたいなのがあったんだけど。
それは面白い。まあそこまでは今の入力は取れてはいないけど、まあでも逆にそういうものは作れる可能性ができてきたから、その単なる文字入力を効率化する以上のことができる
かもしれない。そうそうそうそう、もう今だってプロセッサーパワー的に全然そんなの余裕でできるよね。
まあそうですね、
うん、なんかさすがに何万件とかって言うと大変かもしれないけども、
うん、
数十件ぐらいだったら余裕でいけると思うし、
うん、それこそビッグデータ解析で解析したら相当いろんなことが見えてくるかもしれない、
う
ん、
そうだよね、
うん、あもう大体でも iOS 8もカバーした気がするんですけど、のびさん的にこれ半分僕の職業柄的趣味ですけど、僕もう一個注目してるのは、うん、サファリ VS クロームみたいな話も興味深いんですけど、もうあんまりサファリとか興味ないですか？
そうね、今俺これもクローム使ってるからね。
あ、そうなんだ。そう、もう
サファリなんだ。
サファリの方がいいですよって、この間までクロームに切り替えてたんだけど。
いや、サファリもすごい良くなってきてるの分かってるんだけど、結構 Google Docs 俺使うのと、あと Gmail の切り替えが楽なんで。
ああ、マルチアカウントの。
Gmail のマルチアカウント使ってるとどうしてもクロームに縛られちゃうね。
でもそれで今ふと思いましたけど、のびさんの Mac ってありえないぐらいいつも不安定ですよ。重いですよね。
そうな、タブが常に数十個開いてるからね。
そうそうそう。
もうだって常にアクティビティモニター開いて、どれが一番 CPU パワー食ってるかをね、チェックして、こういうなんか講演中とかはさすがに全部他のアプリ落としてっていう、使い方だよね。
そう。いや、でもなんかサファリは、いいですよ。バッテリー長く持つし。
ああ。
如実にバッテリーの持ちが変わるのと、発熱が低くなるので。
なるほど。
クロームもいいんですけど、ちょっと最近クローム久しくメインで使ってないとか使ってたんですけど、2、3ヶ月。やっぱり、明らかにバッテリーが持たなくなったのと、常になんかパームレストが熱いので。
ああ、確かに。
そう。最近またサファリに戻したら、マシン買い替えたみたいにちょっと軽くなったので、のでおすすめですけどね。まあなんか僕ら界隈では、もともとその WebKit っていうオープンソースのエンジンを使って、うん、サファリも、Google も、まあだからある意味、同じエンジンを使って開発してたのが2年ぐらい前に分離したじゃないですか、
うん、
だからそれで結構シリコンバレー界隈でそういうブラウザー系好きな人たちはもうサファリは終わったとか Chrome 最高みたいな議論がよくよくあるんですけど、
うん、
まあ結構サファリはサファリで今回も進化してたなみたいなところは印象には残ってたんですけど、
ね、確かにそうなのね、うん、まあ、サファリにしても、スポットライトの UI にしても、
うん、
昔 SF 映画に出てくるコンピューターの UI って、こんなの絶対ありえないと思ってた、なんか変な UI 多かったじゃん。
うん、
でもアップだんだんそこに近づいてる気がするよね。
確かに。タブとかも無駄に派手ですもん。
そうそう、無駄に派手でさ。でもなんかそれがこう、使ってる快感みたいなところもあって、うまいよね、そういうところはね。
うん、エクスポーゼが一番快適だったのに、なんかミッションコントロールになってどんどん使いにくくな
って。複雑になっちゃってね、
うん、ミッションコントロール。そうですよね。なんかミッションコントロール未だに使いこなせなくて。
ミッションコントロールでも全画面にしてるとすごい気持ちいいよね。
ああ、そうですね。
4本指
で。4本指でサクサク切り替えると、うん。快適な iPad 状態になりますよね。
そうそうそうそうそう。
のびさん最近のメインマシンって何？
俺2年ぐらい前のレティナ の15インチ。
あ、やっぱり15インチなんですね。
そうそうそうそう。あと iPad mini と iPhone 5S、10万円ケース付き。
おお。
これはもう、プロの重役のね、人たちもなんか、何それとかって言って、クイズ言ってたよ。
僕らはそれの2万3000円版を使ってますけど。
ああ。
はい。いいですよね、本当に。
うん。すっごいずっしり重いけど。
あ、やっぱ重いんだ。あの、バンパーだけのやつはそんな重さがなくてい
い。そうそうそうそうそう。ただもうこれつけてるとさすがにね、なんかもうみんな、あの、聞かずにいられない感じだよね。これだけの存在感出せるとやっぱりすごいし、ダックって会社は一個一個のそのなんか関わってる職人さんたちをちゃんとオープンにして、で、ある意味、こんな10万円のね、あの iPhone ケースでも実は売れても全然赤字みたいで、どっちかというとこれをショーケースにして、なんか職人とかそういった人たちが知られるようにしていきたいっていう、そこがメインみたいなんで、今度一緒にフランスに行ったりもするけども。
ああ、そうなんです。ポッドキャストのとか初めてのスポンサーがダック
だと。お、そうなんだ。へえ。
それでケースを提供してもらったりしてて、
なん
か紹介してるんですけど、そう、そのなんか職人のオープンソースみたいな感じで、なんかすごいそういう試みというか活動は共感できるものがあって素晴らしいなと。
そうだよね。やっぱり日本がこれから勝負していくの本当、過剰品質、これ、10年ぐらい前まではね、過剰品質が日本のメーカー殺してるとかって思ってたけど、今もこれだけ中国とかがどんどんスキル、ノウハウが高まってくると、もう日本の勝負どころは、過剰品質とおもてなしの心とかそこら辺しかないような気がしていて。
すごい、もう仕込んだかのように、スポンサートークになりましたけどね。
確かに。
全く打ち合わせをしてないのに、この綺麗な。
これこんな音声番組だってことも知らなかったっていう。
そうそう。人気だ
ね、わざわざね、あの、自分が出るのかと思って、綺麗な場所を移動してきちゃったのに、慌てない。
あ、そうか。
そうですよね。こう、20分前ぐらいに、初める20分ぐらい前にやると決めたとは思えないぐらい、話がまとまっているのがさすがって思いましたけど、
本当は FIFA のね、サッカーゲームの話したかったのに。いや、もう FIFA のでもこのサッカーゲームで、ちょっと一個だけ信じられないのが、日本でサッカーゲーム、はい、iPad とかでやってる人って、なんかみんな日本製のサッカーゲーム、まあ、はいはい、そこに対して悪い思いはないけれども、
うん、
一応そっちのゲーム試したけども、やっぱりお金の投資の仕方が全然規模が違うんで、
うん、
頑張ってるのは感じられるけど、なんかあまりにも動きがおもちゃっぽくて、どうしようもないって言ったら申し訳ないけど、でも、うん、まあ、あれなのが、FIFA の方はもう多分 EA スポーツが死ぬほどお金かけてやってるじゃん。
なってもあれはもう。
リアルすぎて、すごすぎ。先週になったら急にワールドカップモードが追加されて、
うん、
もう何回プレイしてることかね。
いや、EA はもうダントツ資金力違いますから。
そうだよね。
そう。あの、まあ、そういう意味ではこう、ぜひ PS4 とかもやってほしいんですけど。
FIFA スペシャルバンドルとかで出てるとさっき見て、Xbox One にしようかなと思ってたけど、こっちで。あの、キネクト、FIFA バンドルはちょっと惹かれてるかも。
でもその EA 系はなんかそういうスポーツゲーム、もうスポーツゲームってやっぱデータとか、あとそのデータの単に取るっていう技術だけじゃなくて、その交渉をしないといけないじゃないですか、そのライセンスを。だから、もうなかなか手が出ないところになってるところですごいお金がかけてるから、
うん、
今時のゲーム機って Xbox でも PS4 でもそうですけど、あの、Ustream みたいにできるんですよ、あの、
うんうんうん、
自分のゲームしてる画面を。
ゲーム中継
そう。でもあれ見てるともう完全にリアル放送と勘違いしますから。
そう。もう、ほんとすごいよね。
すごい。
iPad ですらここまでできるんだもんね。
うん。そういう意味であの、メタルが発表されて。
あー、そうね。
今回さらに。
さすが、持ってくな、アップルの話に。
いや、あとは最後、メタルとスイフトの話をして終わりにしないといけないかなと思って。
確かに。メタルは、いや、でも正直わかんないわ。
まあ、メタルに関しては、まあ、プルデベロッパーからすると、画期的に見えるけど、まあ、あそこら辺は結構グラフィックス業界のトレンドっていうか、
うん、
今までどうしても、こう、OpenGL とかで、互換性重視で API が、オーバーヘッドが大きかったんだけど、まあ、そこをもうちょっと薄く、ハードウェアをもっとギリギリまで性能を使えるようにしようっていう流れがここ数年グラフィックス業界のトレンドだったので、それをちゃんとアップルが取り込んだっていう意味では、まあ意味は大きいんですけど、まあ別にそれがすごい革新的かっていうと時代の流れですよみたいな話をこう、前治さんとかも Facebook でこう訴えてましたけど。
メタルってあんまり分かってないんだけど、あれって開発者には OpenGL に見えてるわけ？
いや、OpenGL とはまた全然違う API が提供されたって感じです、ね。
iOS 8と Mac 用に同じゲーム作る人は、
うん、
Mac では OpenGL 使って、iOS ではメタルみたいな感じになっちゃうわけ。
最初はそうですけど、多分 Mac にもすぐに乗るんだとは思うんですけど、API が薄くなるってことは、どうしてもハードウェアの依存が増えちゃうので、
うん、
なんか最初は iOS で、かつ A7 乗ってるので、iPad Air 以降とか、iPad mini の Retina 以降とか、いろいろ制約が乗っちゃうんですけど、まあ最終的には広がっていくとは思うんですけど、
なるほど。
ただ、今時ゲーム作ってる人たちも別にそういう API を直接叩いてるわけじゃなくて、そういう API を叩いてるのは Unity とか、ああいうゲームエンジンなので、
うん、
Unity が頑張ると iOS のパフォーマンスが上がるとか、まあそういう感じになるんで、多分ゲームエンジン屋さんが頑張るっていう世界。
下手すると Mac より iOS の方がパフォーマンス良かったりするわけですよね。
GPU によってはそういう世界が来るかもしれないですよね。
でも乗ってるハードは Mac の上だもんね。
まあそうですね。どこまで行ってもやっぱり消費電力とかの問題があるから。
ねえ、だそれで言うと俺はなんか Mac と iOS で少ない努力で両方のアプリ開発できるようになってくれるのはすごい夢で。
うん。
でもなんでそれが夢かっていうと単純な理由で FIFA を Mac でプレイしたいだけなんだけど。今だって、Mac 上で動く FIFA もあるんだけど、FIFA 12で止まっちゃってんだよ。
あ、そうなんですね。
で、俺も毎回、Surface Pro が発表されるたびに一番の楽しみは、今度の Surface Pro こそ FIFA ちゃんと動くのかなと思ったんだけど、前の Surface Pro はギリギリ俺的にはアウト。一応プレイできるんだけど、思った通りの走りができないからアウトで、今すっごい期待してるのが新しい Surface できるのかっていう。
Surface Pro 3。
そうそうそうそう。あれだと画面がほら横長じゃないんで、もっとパス回しとかが、フィールドが広く見えて、やりやすいんじゃないかと思ってすごい期待していて。
確かにのびさんのここ数年の FIFA に対してのハマりっぷりが半端じゃない。
俺だからずっと IT メディアで、俺 FIFA ベースにした iOS レビューやりたくてしょうがない。それたまに入れてるんだけど、iPhone 版の FIFA から iPad になって何が一番やっぱり変わったかというと、パスをすごいするようになったとかね。エイプリルフルの時に FIFA でレビューする iOS デバイスっていうのをやろうと思ってたんだけど、ちょっと時間がなくてできなかった。
ひどい。
もう iPad Air になった時のあの何、走りの爽快感とかも完全に変わったんで、結局、感覚的なところに Apple とも訴えかけようとしてるし、一番それが素直なレビューなのかなっていうね。だって、ベンチマークソフト使ってスコアが120いくつから150いくつになったって言っても、それ感覚としてわからないじゃないですか。でもなんか、ロナウドの走りが、iPad 第3世代からエアになって急に滑らかになったのかって言うとね、もっと感覚的なのかなとかと思って、ちょっとそこを俺の得意げにしようかと思ってるんだけど。
多分他の人がついてこないんじゃないですか。
そうそうそう。
のびさんと10年ぐらい前、Xbox のゲームに。
また、もう。
あれ何でしたっけ、あれ
すごい。日本のマイクロソフトが作ったすごい超マイナーゲームだよね。
僕の人生の中で1、2を争うハマったゲームですけどね。
うん。だって俺一人でドリキンが来ない間、ずっと街の中うろちょろしてたもん。
ネット対戦するやつですよね。
そうそうそうそう。
すげえ。
たまになんか大阪人かなんかの人が一緒に4人のところに入ってきて、大阪弁でもろったとかなんとってこう切られたりとかしてたよ。
そうそうそう。
で、タイトル覚え出せない。
タイトルが思い出せないっていう。
なんだっけあれ。
なんだっけな。もう Xbox でしか出なかったんですよ。でも、ちゃんと隠れた名作としては認定されてるんですよね。
あれだって素晴らしかったよね。
いや、すごかった。あんなに盛り上がるオンラインゲーム、この時代になってもまだ存在してないんじゃないかって、めちゃくちゃハマってました。
ファンタ、フェータル、
なんとか。
ファントムなんとかじゃなかった。
あ、ファントムなんだっけ。
ダスト、クラッシュ、ブレイク。
ファントムダストかな。
ダストだ。ファントムダストだ、そうだ。
ファントムダストだ。
あれは素晴らしかったね。
いや、素晴らしかったですね。今を出してほしい。
うん。
あ、これ日本マイクロソフトのオリジナルなの、
ね、そうそう、だから Xbox を日本に普及させようと思って、日本オリジナルソフト作ろうって言ったらその第一弾ぐらいですよね。
あ、2004年9月発売。
うん、2004年か。じゃあ本当に10年前ですね。いや、夜な夜なやってましたよ本当に。
毎晩11時ぐらいに集まって
る。そうそうそう。
俺プロジェクターでなんか100インチぐらいに映し出しながらその世界にハマってたっていう。
確かに今じゃ考えられないですね。あんな時間もよくあったな、みたいな。いきなり話飛びますけど、この最近の IT 加速によるこの時間のなさは、
ね、
のびさん的にはどう分析されてるんですか、この。
いや、まずいよね。
そうそうそう。なんかすごい生活を便利にするために iPhone とか Mac は進化してきて、どんどん余剰時間を増やそうと頑張ってるのに、 実際にはどんどんどんどん時間がなくなっていく。
そうだね。余剰時間が詰まっていく感じがしちゃってるよね。
そうそうそう。
あの、隙間時間を使うようなアプリとかサービスとか、
そうそうそう、
デバイスとかがどんどん増えていってるんで。
うん。空いたちょっとした時間に結局消費されちゃうんですかね。
うん。カジュアルゲームがそうじゃないですか、今。
うん。で、しかもなんかもうなんか集中力もなくなってきて、
うん、
逆に言うとこう、30分以上とか何かに1個のことに集中できない。30分どころかなんか、5分以上1個のことに集中できないっていう。
でもだからこそね、今デバイス系への揺り戻しっていうのが来てるんじゃないかな。
や
っぱりもうそろそろ画面の中だけの世界っていうのはおしまいな気がする。おしまいってことないけども、
はいはいはい、
だんだん、前は画面の中の世界がキングだったけれども、これからはフィジカルの方に行くような気がする。普通の風景の中にちょっとだけなんかロボットだか人形だかが置いてあって、でそれがこう情報をくれるとかね。
確かにね。
ペッパーの世界ですね。
ペッパーくんはかなり今日ずっと YouTube 見てました、僕は。
あ、本当、もう全然まだ見てないや。
ペッパーすごいですね。
まあ、あれを今ね出しておくとクラウド経由でどんどんデータ集まってくるよね、ビッグデータね、どういう会話するのかっていうのが。
そう、感情ビッグデータが集まってきて、
うん、
で、ここ怒りっぽい家庭とか、
うん、
で、そういう家に育った女の子はもう嫁に入れないとか、そういう調査やったりとか。
保険の適用の額まで変わってきちゃったりしてるんだよね。
あ、裏しいネタに無理やり戻しますけど、スイフトとかはあんまり、のびさんとかの、あれですか、まあ、
でも俺、スクリプターなんだよね、実は。
ああ、そうか。
アップルスクリプトとか結構スクリプト系好きなんだけど、でも、あのスイフトはまだ全然見てないわ。
でもあれですよ、そういう意味では、あの、RIP、Apple Script ってみんな言ってて。ついに、オートメーションが Apple Script 未だに書けるんだけど、寄せ見てからどうも JavaScript で書けるらしいんですよ。だから Apple Script はもうオワコンだって言ってみんな盛り上がってますけどね。
なるほど。それは悲しいですね。
うん。
まあでも、まあ時代は、なまあネイティブ系は Swift で、Web 系は JavaScript っていうのはまあ正しい。
JavaScript とかってなんかこう、やたらと、カッコ使いまくる系の言語っていうか、こう、構造が難しい言語って、初心者に敷居高いような気がするんだよね。
JavaScript はそんなことないんじゃないですか？
ないか。
うん。そう、あの、Apple Script はむしろ難しいかなっていう。
ああ、Begin End がね。
そうそうそう。
めんどくさいよね。
どこまでも文法が覚えられないっていう。
確かに。俺も毎回前のスクリプト見ながら書いちゃう。
そうか、のびさんスクリプト書かれてましたもんね、いろいろね。
それ、めちゃくちゃスクリプトいろいろ書いてるよ、細かい。
もだしんさんの回でも話してたんですけど、あの、サービスメニューが流行らないっていう話をしてて。そう、本当は OS10 とかってあそこのサービスの中にいろいろスクリプトを書いたりして、いろいろアプリでできない仕事を、他のアプリに受け渡すためのハブにしたりするっていうところの機能を提供されてるんだけど、まあ、NEXT の時代はすごい活用してたのに、なんで、OS10 だったら活用されないんだろうね、みたいな話はちょっとしてたんですけど。
なんか、ちなみに WWDC で Apple Script で思い出したけども、超脱線しちゃうけど、昔 Apple Script の担当って、一番古い Apple 社員、
はい、
クリス・エスピノーザっていうのがいて、彼がずっと Apple Script 系やってたんだけれども、
はい、
俺がちょっとあの WWDC に用事があって基調講演終わったと言った時に、
はい、
俺の目の前にクリス・エスピノーザがいて、セキュリティの人に止められてた、
はい、え、どういうことですか？もう社員じゃないってこと？
誰だか認識されてなかったみたいで、ここで待ってろとかって言われて
、で
その時にちょっと話したら、今クリスは、ホームキット担当してるって言ってたね。
おー、じゃあバリバリまだ、
うん、
中心じゃないですか。
そう、面白い。そこもでも、ホームキットのホームオートメーション系とかも、実はスクリプトでいじれるとすごい世界広がるところだよね。
まあ、それをやってくれないと逆に普及しない気はしますけどね。
そうだね。
うん。イフト。
イフトは、なんか、例外が怖いよね。勝手に操作されちゃって。
ご動作。
まあ、でも、ああいうぐらいのカジュアルさで連携できないと。
まあね、
難しいのかもしれないけど、
うん、
でもあのオブジェクティブ C から Swift の転換とかもすごい英断じゃないですか。この手の乗り換えはいくらでも Apple は乗り越えてきてるから、
うん、
あれですけど、
うん、でもオブジェクティブ C 殺しちゃうわけじゃないんでしょ。
まあそうですね、互換保ってるから、うん、まあそういう意味では相変わらずうまいシフトですけど、
うん、
ただなんかすごいなと思うのは、そのアンドロイドとかその2番手で追いかけてる人たちですらまだ Java にいろいろ問題があるとかみんな不満を持ってるのに、新しい言語に乗り換えられない中で先頭走ってて突っ走ってるのに言語変えちゃうってすごいなっていう話をしてたんですけど、
確かに、うん、そうだね。
ねえ、何も目の前に追う相手が、競争相手がいないのに何をもってそんなに頑張れるんだっていう
まあ世の中なかなか進化しそうで、もうこれが当たり前だってみんなが思っちゃってる、当然だって受け入れちゃってるものを変えられるのって、うん、多分アップルしかいないっていうね。
いや
だもん、ヘルスキットホームキットにしてもそうだし。
いやだってそれを言い出したら本当になんかね、新しいプロジェクトやろうっていう時に OS から作ろうって言ったら大体お前頭おかしいって言われるじゃないですか、
うん、
それをまあアップルは当たり前のようにまあやってるけど、それ以上に今度コンパイラーもやってるわけじゃないですか。
うん、
だコンパイラーなんかもずっと GCC でやるのが当たり前で、 GCC 使わないって自分でコンパイラー作ろうなんていうのはもう本当に OS 作る以上にありえないっていうか、もう選択肢にもないようなところを4年ぐらい前に急に LLVM とかをやり出して、
うん、
でコンパイラーを作り直そうみたいなところにすごいコミットしてたら、それが Swift にも来てるし、 Safari の JavaScript にもすごい活用されてるしみたいな。
ハードもやってればソフトもやってれば、
うん、
開発ツールもやってればって全部やってる会社だからこそ、みんながここについてったらもしかしたら本当に変わるかもしれないと思ってついてこれるところもあるし、
うん、
そこのポジション作っちゃったってのはやっぱりアップル本当強いよね。
アップルってすごい派手な会社で、なんかいつももうなんか派手なことばっかやってるように見えるけど、多分どの IT 企業よりも一番多分地道な仕事をしてると思うんです。でも日本の企業とか絶対そういうところに気づけないじゃないですか。
でももう日本はソフト捨てちゃったからね。
うん。
マイクロソフトぐらいしか頑張るところないんで、MS 頑張ってほしいっていうね。
うん。
ちょっとあるけど。
そこをこう、のびさんなんとかもうちょっと言ってくださいよ。日本の家電業界に物を申してください。
でも一周しないと無理だよね。日本はもうちょっとソフトウェア考えてくれるようになるんだろうか。ね
え、でまあスタートアップとかでそういう iPhone とか Android のプラットフォームの上で頑張る人たちはまあどんどん盛り上がってる気がしますけど、
うん、
そのプラットフォームを作るっていうところがね、本当に、
まあ、そういう意味で言うとちょっと清水さん応援したくなっちゃうね。
そうですね、
うん、あれはちゃんと言語を使ってエデュケーションしようっていうところもすごい考えてるしね。
うん、確かに、
あのすごい世界を作っていこう頑張り感がすごい感じられる。
うん、あのビジョンはすごいですよね、
うん、それを形にしちゃうなんか勇気というか突っ走り具合もねすごいよね、うん、
素晴らしい、
うん、
すごい何かを作らなきゃいけないという気になりました今回は。
うん
うん、そんなところですかね、OS10 的に、
ね、
まあ、WWC 的には。すげえファントムダストがやりたくなった。あと FIFA がやりたくなりました。ちょっと FIFA やろう。
これ Xbox と PlayStation も対戦できるのかな？できるよね。
できると思います。うん、でもなんか、カイさんが PS3 とかでやると FIFA よりウィニングイレブンの方がいいって言ってますよ。
へぇー。これもう XboxFIFA 専用マシンだよ。
で、ゲーム専用機も使ってまで FIFA やってんですか？
Kinect と、フィファ専用マシン、は
い、すごいね。
どれだけフィファ買ってるか分かんない。毎年買っていて、一番最初のバージョンから iPhone、iOS 版全部買っていて、
はい、
Xbox 版買っていて、PC 版も買っている。最新のフィファ14が動くあの Windows マシンないにもかかわらず、Surface に期待をかけて買ったのがあって、ライセンス1個待ってて、
はいはい、
それに加えて Mac のフィファ12も持ってるみたいな感じ。一日平均数時間はやってるかもね。
溜まってる原稿ないですか？
そう
そう。俺の EA 仲間の人はどれだけ俺が FIFA やってるか知ってるんで。
そうなんだ。
あ、
iPhone とかだと今ほらスリーズとか、あの、うん、結構ミニゲームっていうかインディーのミニゲームが盛り上がるじゃん。フラッピーバードとかも流行りましたけど。うん、ああいうのやんないんですか？
たまにハマるけど、でもすぐ、うん、やめちゃうかな。
FIFA のコンプリートぶりが半端じゃないもんな。
iOS デバイスクラッシュして出た消えたこと何回かあるんだけど、
はい、
やったこれでまた FIFA が最初からできるっていう喜びが先に立っちゃったぐらいの感じで。あの機種今は iCloud 対応したのようやく、
はいはい、
デバイス乗り換えてもできるんだけど、前はデバイス乗り換えると最初から入れ直しちゃったんだよね。あれ2020何年ぐらいまで行っちゃうと、
うん、
おめでとうございますとかって終わっちゃうんだけれども、それができたっていう。
すげえ。もう今回のポッドキャスト確実に FIFA のアフィリエイト貼っときますよ。すごい勢いで、これ聞いてたらもう絶対みんな FIFA やりたくなると思う。
すごいいいプレイができた時の、リプレイが iPad 版とかでも iPhone 版でも自分で自由な角度から見れて拡大縮小もできる。 うん、それでもついつい自分のリプレイ見ながら酔っちゃえるって、ね、本当すごい時代だと思うよね、あれ。
さすが、ILMS。
俺の YouTube のアカウント2つあるんだけど、
はい、
結構、FIFA の動画しか悪いけど上がってないっていう。
このままでいくと、のびさんは iOS で FIFA しかやってない人になってしまいます。
そう、てか、俺、サッカー全然興味なかったね、エクアドル育ちなのに。この FIFA でサッカーが好きになって、で、それで声かけられて、この間ナイキに声かけられて、クリスチャーノ・ロナウドも会いに行っちゃったみたいな。
すげえ。会ってきたんですか？
会ってきたって、大勢のプレスと一緒にこう取材してきたみたいな感じなんだけど。
すげえ。
そういうところで、俺の Mac が予備電力に入っちゃったんで。
はい。はい。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
今週の backspace.fm はいかがだったでしょうか？おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしております。iTunes のレビューも大変参考になるので、気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです。というわけで、
はい、
では次回も
楽しみに。次回もお楽しみに。
のびさんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。僕も購読します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。